そうですね。前お話ししたのって2月ぐらいだったんですよね。うん、確かに、ね。まだコロナの前ですよね。コロナパニックのね。
うん、で、うん、英検1級勝っちゃってこれっていう話ですよね。
そうですよ。まだあの頃はイケイケどんどんな感じでしたね。
あれ、今違うんですか？イケイケどんどん。
いや、だからやっぱりそうですよね。あの頃はまだ本当もっともっとちょっと上を目指すぞっていう感じで、やってたんですけれどもね。
うん。あ、それはもう英検、でも英検一級取っちゃったら、うん、それってさらに上って何を目指す？あ、そういえば英検一級の上って何でしたっけ？商業英検なんか、なんだっけ？なんとかってありましたね。
国連英検っていうのがあって。
もう国連出てきたらね、もう立ち打ちなんかできない。国連英検って何やるんですか？
いや、それはね、うん、なんかちょっとそれ国連に絡んだ、まあ、英検で、その中の、まあ、A 級とか特 A 級っていうのがある中の、特 A 級っていうのは英検1級よりも難しいというふうにされてるので、よくそれを受験される方がいるんですけれども、
はい。
僕はそこはちょっと別に特に目指そうとは思ってなくて、
うん。
単純に、その日頃、洋書とか、洋雑誌、洋英字新聞を読む中で、まだまだ分からない単語とかがたくさんあるので、もうちょっとこういうのが、スムーズに読めるようになりたいとか、
うん、
洋画とか、アメリカンドラマをもっとスムーズに見れるようになりたいなっていう、そっちの方でもっともっと英語力アップしたいなっていう思いが強かったですね。あ、
じゃあ、プレジャーというか、喜びの方に走っていくという準備万端だったんですね。
はい。まあ、もともとそこをね、うん、こう目指してたっていう部分もあったので、
うん。
うん。
そっか、まあ、英検1級を取るというのも喜びのうちの一つですし、
はい、
うん、そういうのをプレジャーとして楽しむというのも、もう一つですし、うん、もういっぱいありますよね、英語の楽しさっていうのはね。
そうですね。まあ、その中で特にその頃楽しかったのは、やっぱり週に一回だけなんですけど、まあね、うん、仕事でお土産物屋さんで店番する中で海外の方とお話ししたり、はい、
うん、
あと、まあね、ご近所のその食べ物屋さんで、まあ食事に僕が行くと、ほとんどの方が海外の方だったんですよ、最近は。はい、そうなると必ず僕はもう通訳係になって、うん、まあ、結構通訳をしたり、あと普通に楽しくおしゃべりしたりとかいうのが、週に1回ぐらいやったので、
うん、
週に2回ぐらいは本当にまあ生きた英会話というか、
うん、
まあ、そういった機会があったので、まあ、結構それもすごく、なんていうか自分の中でモチベーションキープのすごく重要な要素だったんですけども、
うん、
はい。
そのモチベーションキープというのがやっぱり前のエピソードでももしかしてお話ししてるかもしれないですけども、英検一級を取ってしまったらモチベーション消えちゃうんじゃないかなっていうのはすごい心配してたんですよ、受かっちゃった後はね。
はいはい。
でもそれうまく一回ちょっと少し下がった時期あったような気がしたんですけども、それは俺の気のせいですかね。
いや、そうですね、数ヶ月ちょっと、うん、はい、モチベーションが下がって、まあ、正直、もともと英検一級っていうのは目指してたわけではなくて、まあ、何か試しに、その自分の今の学力を、まあ、どれぐらいなもんだろうっていうことで、まあ、受けてみただけだったんですけども、でもやっぱり、なんかね、こう、そういった大きな山を越えると、ちょっと、こう、くたびれちゃうというか
。うん、それはね、はい、もう、それはもう、大いにありますよ、そこは。
うん。そうだったんですよ。
その、誠さんの、その先ほどおっしゃってた週1回、週2回の人と関わって、やっぱりね、誠さんね、そこなんですよ。俺ずっとね、誠さんのことを見てて、って、偉そうなこと言わせていただきますけど、
あ、いやいやいや、
やっぱりね、コミュニケーション取ってる誠さんがね、超生き生きしてるっていうような気がして、
あ、そうなんですね、
何回かそのオンライン飲み会とかもして、させてもらって、何人かでね、飲んだことありましたけど。
楽しかったですね。
やっぱりね、その前後で、まあその時もね、その、オンライン飲み会している時も楽しいですし、その前後のね、誠さんのね、生き生き感がね、半端ないんですよね。
そうだ
ね。すごいわー、すごい楽しいわーとか言う始まって、はい、もうすごくね、それがね、ああ、なんか、誠さん、やっぱり人とコミュニケーション取るの好きなんだろうなと思ってたんですよね。
いや、ほんとそうですね。そういった部分には植えてましたね。
ね、なんか、その、英検の一級をこう取るっていうのって、なんだろうな、なんか自分との戦いじゃないですか、それって。
まあ、結構孤独なというか、そうですね。自分の学力を上げていくっていう、そういう、はい、ひたすら、はい。
自分もひたすら英語をずっと勉強してた時期がこう長かったので、
はい、
やっぱりね、そあのなんかこう飢えていくんですよね、人との関係にね。
あ、そうなんですね。
そうなん、なんかね、すごいなんか同じ匂いを感じてたわけですよ、俺ずっと、ね。
あ、そうだったんですか。
そうなんですよね。で、そう、今回あれですよ、今回また出ていただくってこう初ですよ、英語のその先2回目出演の方。
いや、もうすごく光栄ですね。本当にありがとうございます。
ね、これね、はい、まあ、少し前にね、誠さんとお話ししてて、俺がね、まあ、ゾワゾワと、もうずっと感動しっぱなしで、マジっすかと、もうずっとマジっすかが止まらなかった、お話を聞いて、もう一回出ましょうねって話になったん
です。そうでしたね。
そう。これはね、ぜひ共有したいというかね、こうやっぱり英語勉強してるとね、先ほども言いましたけども、孤独なんですよ。
はい、はい。
孤独の中でもね、誠さんがね、なんか、もう模索して模索して、試行錯誤して、で、うん、今ちょっと目標ができたということで、そのお話を聞きたくてですね、またこんな、何ですか、これ今何時ですか、もう夜中の10時ですよ。
10時夜中なんですか、僕にとっては真夜中ですけど。
そういうことです。だって、誠さん何時に起きてます、いつも。
だいたい3時から4時ぐらいの間ぐらいには来てますね。
何ですか、それ、そのくらいに起きて河原を散歩する感じなんですか。
いや、もうね、英語ですね、やっぱり、
うわ。
やっぱりこうニュースとかつい見ちゃいますね、うん、英語の。
もう、誠さんがよく言っている朝活ってやつですよね。
なんか自然とそうですね、そうなり、まあ、もともと朝方だったんですけれども、
はい。
だんだんだんだんとそうですね、朝に結構スッキリした状態で英語を読んだりするのがすごく楽しみになってきて、最近は。
そうか、俺ね、そのくらいの時間寝るんですよ。
あ、なんとなくそうですよね、おっしゃってましたよね。逆ですね。
だからね、うん、誠さんがなんかメッセ、なんかのメッセージの返信がそのくらいのくらいに来るんですね。
はい、はい、はい。
で、俺もそれ結構ね、それを見てから寝るっていう感じだったりするんで。
ちょうどうまいことね。
そうなんですよ。そうなんです。12時間違う。いや、まあ、それはいいんですけど。
はい、はい。
そして、まあ、本題ですよね。誠さんがこう、最近こう、思っていることっていうか、その目標になったことっていうのをぜひ聞きたいと思うわけでございます。どの辺から話していきますか。はい、
そうですね。まあ、もともとちょっと先ほどの話に戻るかもしれないんですけども、うん、まあ、コロナで全然そういったリアルな海外の方とのコミュニケーションがなくなって、
そうですよね。
はい。その僕の英語との関わりっていうのがひたすら、自分一人の勉強にまた戻っちゃいまして、
ああ、
はい。
ああ、なるほど、
うん。まさにその孤独な勉強に戻ったんですね。
はい。
はい。まあ、もちろんそのエイブとの週1回とか2週間に1回のレッスンっていうのはしてるんですけども、やっぱりその生の会話とレッスンとってやっぱりちょっと違うと思うので。はい、
そうですね。
はい。何かやっぱりそういったのに植えながら、ひたすら自分で勉強してたんですけど、なんか一人で勉強してると結構焦りというか、もっとやらなきゃもっとやらなかっていう、なんかそういう、はい。
ね。そう、もっとやらなきゃ、っていう向上心だったら全然 OK だと思います。うん、大賛成なんですけども、うん、足りないっていう、
はい、
なんかね、迫られてる感じってね、あれですよ。俺ちょっと賛成できないんですよね。そういう思いだとしたら。
うん。
うん、っていうのはちょっとあったりします。
まさにそっちの思いで、周りの人が
気
にな った りとか。はい。
うん、うん、うん、うん。なるほど。
はい。それで、まあ、英語は、まあ、もちろんずっと好きではあり続けてたんですけども、なんていうか苦しさみたいなものと、はい、
うん、
あとちょっとなんか虚しさみたいなものも感じてて。
なる、わかる、
うん。はい。ちょっとそういう実はずっと前回の放送の後は、そういった時期でして、
うん。うん、
まあそういった中でちょっとヨシさんに、ご相談したら、
うん。
一度ちょっとなんていうか考え方を変えて、
うん。
まあもちろん自分でもっともっと英語力を上げるのも一つだけども、
はい、
例えばその人に英語を教えてみるのはどうかっていうのをご提案いただいて。
そう。
はい。
うん。
実はちょっとね、それを3度ぐらい僕、ヨシさんから言われたんですけども。
これね、ちょっと理由があるんですよ。
はい、あ、そうなんですか。
誠さんコミュニケーション好きだっていうのは知ってるし。
はい。
あとね、英検1級取った人って俺の周りでは多分ね、 初めてなんですよ、誠さんが。
はい。はい、
で、まだまだ日本って、その英検とかトイックっていうものが点数高いと給料に直接結びつくっていうのがあると思うんですね。
はい。
うん、で、誠さんはね、コミュニケーション好きで、試験もすごくもう、試験用の勉強もすごくコツを分かってて、多分ね、はい、それを知りたい人ってね、多いと思うんですよ。
ああ、なるほどですね。
で、これがもし誠さんがもう、ただ単にこう、むっつりと、特にあんまり人とも喋らずに、っていう人だったら、はい、ちょっと難しいかなと思うんですけど、そこにね、誠さんのその英語のそのテストに関する思いとかっていうのと、あとはコミュニケーション能力ってね、かけるとね、やっぱりね、それを必要な人のところにね、生かすべきだなって俺ずっと思ってたんですよね。
あ、そうだったんですか。
そうなんです。だから何回かね、何回言ってもなんか響いてなかったんですけど、そんなこと言ってましたね。
いや、そう、いや、だからもう初めの2回ぐらいは本当に僕も、いや、それどころじゃないっていうか、もっと自分の英語力上げたいっていうのと、とてもそんな人に教えれるような英語力ではないっていう思いが、それこそ焦りの中であったので、
うん、
はい、もう本当申し訳ない。聞き流してた
状態なんですけど。いや、全然もう、聞き流す英会話じゃないですか。
はい。
いけないです。聞き流されてたんです、
ね。聞き流したけど、ね、
もうビデオ通話しないじゃないですか、はい、俺ら。基本的に。
うん、そうですよね。
ビデオ通話してたら遠い目をしてたんでしょうね、もう。
何か追っかける目をしてたかもしれないですね。はい。
そうですね。まあでもそういう時期はね、ありますよ。やっぱりこう、失意なわけじゃないんですよ。目標達成しちゃって、それなんとか症候群って言わないでしたっけか。
燃え尽き症候群ですか？
あ、燃え尽きか。燃え尽き症候群に似た症状なんじゃないですかね、とは思ってたんですけど。
そうですよね。そうかもしれないですね。で、3回目ぐらいの時に、もう本当僕の中でもそのなんか悩みというか焦りもピークに達してて、もう確かにこのまま勉強し続けてでも何かその、まあね、今よりも程度としては少しもうちょっと英語力が上がっても、延長線上であって、それは抜本的な何か新しいこう発見とか、そういったものはないなっていうふうのを感じ始めてたので、
はい、
ちょっとお願いしますということで、やってみますということで、ようやく重い腰を上げたような感じ。
そう。あの当時、はい、まあ、あの当時って言っても多分、1ヶ月、2ヶ月前くらいだと思いますけど、
はい。
誠さん、本当になんかちょっと少し、ごめんなさいね、こんな言い方するのあれですけど、ちょっと病んでましたよね。
病んでましたね。
ね。なんか、もう僕はもうね、英語もう無理なんですよ。もうダメですよ。もうほんと、ヨシさんね、なんかね、もうどうしましょうねっていう時期がね、はい、すごい長かったような気がします。
はい。はい、バラされましたね。そうですね。
バラされちゃった。バラしちゃった。ごめんなさい。
いや、ほんと悩んでました。うん。
もうそれがひしひしと伝わってきて、わー、わーって俺も思ってたんですけど、なんかほら、ね、はい、何回かね、そんな話で授業をせずに、その話で潰れてしまったこともちょっとあったりなんかして。
そうでしたね。あの頃は本当にちょっと、ね、はい、申し訳なかったです。
いやいや、そんなことない。その思いを受け止めるのはですね、もう好きなんですよ。好きというかですね。
いや、もう本当に話聞いていただいてありがとうございました。
いや、とんでもないです。
まあ、それで、ヨシさんに僕が、やりますと言ったんですけども、
うん。
その人生で一度も、その、まあ、家庭教師とか、はい、まあ、塾講師とか、そういった人に教えるということをしたことがなかったので、
はい。
正直もう右も左もわからないですし、
いや、その通りですよ、それは。
はい。そもそもできるかどうかも、全くやってみないとわからないんですっていうふうに、まあ、ヨシさんに相談しましたら、
はい。
では一度、実際に誰か生徒さんを見つけて、やってみたらいいんじゃないですかっていうふうに言われて、
そうですね、お知り合いなりなんなりですよね。はい。という話をして。はい。
そうなんです。でも、その時僕の中で、頭の中で浮かんだのも一人だけでして、
うん。
同じそのゴーゴーリスナーさんで、
はいはいはい。
はい。九州にお住まいの静香さんという方がいらっしゃって、
ええ。
はい、ちょうどその半年ぐらい前にツイッターでお知り合いになって、
うん。
やりとりする中で、その彼女が英検準一級を目指してますということをお聞きしてたので、
はいはいはい。
はい、それでちょっと、お声掛けして、
うん。
お勉強のお手伝いを、もしよかったらさせてもらえませんかっていうことでお願いしましたら、
うん。
はい、承諾していただきまして、
ああ、でもまあそりゃそうですよ。だって、 あの、一級取ったっていう人ですから、誠さんはね。やっぱり準一級を目指してる静香さんにしたら、もうこの上ないお話だと思いますよ、それは。
うん、いや、でも全くその、うん、ね、まあツイッター上では多少やりとりはあっても、実際にお会いしたこともないし、うん、お話したこともないので、うん、まあ多分それなりにっていうか、かなり大きな不安はあったかなと思うんですけれども、でも本当にありがたいことにお受けいただいて、はい
うん、
はい。それで、まあ一回、まずはその、まあレッスンをする運動前に、一度、うん、まあお話ししましょうということで、
はいはい、
で、まあスカイプでお話をして、
うん、
はい、それでまあ彼女のそういったこれまでの勉強方法とか、
はい、
あとこれからどうしていきたいかっていうのをお聞きすると、うん、なんと言いますかね、すごく僕と同じようなことを考えてられて、
お
はい。僕がずっとこう、なんていうか悩んでたことも、
うん、
同じような道をたどられてるなっていう。
うんうんうん。
はい。そしてさらに向かいたい先も結構僕と近い、英語ももっとしっかりと、うん、使いこなせて、英語を楽しめるようになりたいっていうふうに言われて、ああ、同じだと思って、すごく僕はちょっとなんていうか心動かされて。
やっぱり、自分だけで一人でずっと黙々とやってた英語が人と、なんていうのかな、つながることでそこがちょっと違うものになっていきますよね、やっぱり。
はい。そうですね。うん、あと、一番その僕の中でちょっと、まあ、衝撃的というか、心動いたのは、その彼女はこの、うん、今年の10月かなに、英検準一級の、実はもう申し込みをされてたんですね。
ああ、そうなんですか。はい。
はい。で、それは前から僕もお聞きしてて、まあどうかなっていうふうに結果もうなんとなく気にはなってたんですけども、
うん、
そのお聞きするとその受験は結局見送られたそうなんですね。
ああ、受けなかったってことですね。
はい、受けなかった、うん。どうせ受けてもその多分落ちるだろうということで。
ああ、
はい。
なるほど。
で、僕その気持ちすごくよくわかるんですよね。
はい。はい、
多分、その自分のその今のその実力と試験とのその、なんていうか差っていうのに、やっぱりちょっとこう恐怖心というか、なんていうかちょっとそういった思いと、あと、なんて言いますかね、でもその試験を結局受けなかったっていうことに対する、まあ自己嫌悪感とかって多分感じられてると思うんですけれども、
うん、
まあちょっとここでもしこのまま、諦めてしまったら本当にもうそのままで終わってしまうので、
うん、
なんとかしてちょっと、彼女には合格してほしいなってすごく思って、たんですよね。
はいはい
はい。それで僕の中でよしもこれは何としても彼女のお手伝いをして一緒に合格を目指そうっていうふうに決心が固まったんですよ。
はい
はい。それで随分こう迷いがこうなくなりまして、
うん、
はい、今は毎週ちょっとレッスンをさせてもらってるっていう状態なんです。
すごいですね。その静香さんが受けなかった理由ってね、俺もでもよくわかる。まあ、俺今まで試験を受けようとは思ったことはないんですけども。
はい。
でもね、もし、これ落っこっちゃったら、私はこの後多分英語の勉強しなくなるって思うと思うんですよ。こうやってね、
はい、
試験じゃなくて、普通の英語を普通に習ってる方々。これで私は英語を使って何かをしたいだけじゃなくても、外国人とお話がしたいとか、これね、ちょっと共通するところがあって、試験を受ける、
うん。
試験を受けるっていうことと、外国人に話しかけるっていうことって、もう、程度は違いますけど、同じ感じがするんですよ。ここで、外国人に話しかけても、相手が言ってること全く分かんなかったらどうしようとか、それで話しかけられない。もっとでも頑張んなきゃいけない。でも頑張っても、この先頑張っても私外国人に話しかけられないんじゃないか。これ、英語勉強してて何になるんだろうっていう思いに必ず、なんだろうな。何ヶ月に一回はね、もう絶望の淵に落ちるんですよ。
うんうん、
これね、誰でもそうなんですけど、それね、はい、多分試験という、そのやっぱり明確なものがあるから、
はい、
もうそこでね、明確に落ちるか上がるかっていうね、なんかね、
はい、
その岐路に立たされちゃうんですよね。
うん、そうですよね。やっぱり怖いと思います、ね。はい。
怖いでしょうね。それを、しかもそれを、うん、静香さん一人でやってたんだから、
はい。
まあもちろん誠さんにも同じこと言えますけど、
ええ、
それをね、それを乗り越えていく、一人の力で乗り越えていくっていうのはやっぱり大変ですよ、うん。
そうですね。もう本当それがよくよくわかるので、もし僕に何かね、うん、できることがあるんであれば、 ぜひちょっとやりたいなっていうふうに、もう本当に心から思って、はい。
それでね、なぜ誠さんかって、やっぱりね、ここね、なぜ誠さんかって、やっぱり英検も、英検の一級を、今、勉強して7年ぐらいでしたっけ
?9 年ぐらい
ですか ?9 年か。
はい。
はい。ごめんなさい。2年もサボ読んじゃって、ごめんなさい。
あ、いえいえ。
それで、まあ、9年ですよ。9年で英検一級を受かったと。まあまあ、英検一級持ってる方っていうのが、
はい。
少ない中。そこで、はい、じゃあ、英検一緒に勉強しましょうよとか、
うん、
合格までやっていきましょうよ。またはね、もう一個あるのはやっぱりトイックですよね。
はい、
うん。トイックで、例えばね、これから900とか取って、したら、やっぱり同じように、自分のね、なんていうのかな、仲間ができるんですよね、勉強してる人が。一人で勉強してる人は特にね、はい、あ、自分と同じ気持ち分かる人がいるんだっていう。
そう
ですね。ただ単に英語を教えてもらうだけだったらどこでもいいんですよ、そんなの。
うん。
でもね、自分との気持ちが共有できる人がね、見つけることってね、すごい難しいですよ。
そうですよね。
そう。だからね、こうやって例えば、ポッドキャストでね、いろんな、すごいたくさんの方が聞いていただいて、この英語のその先も結構、まあ、いろんな方に聞いていただいてて。
はい。
そこで、その人の気持ち、どういう思いで英語と向き合ってるか、私と同じだっていう感じだったら、やっぱりね、うん、みんな、誠さんにお願いしますって、来ると思うんですよね。
うん、そうなんですね。
もちろん、誠さんの本業もあるから、なかなか大変なんですけども、うん、
はい。
そこはね、少しね、なんでしょう。誠さん、もう自分の思いを共有するつもりでね、ぜひやってもらいたいなってちょっと思ってたんです。
ああ、そうなんです。もうありがたいお言葉ですね、本当に。
もう、本当に3回仕方されましたけどね。
はい、ごめんなさい、ちょっと。察しが悪くて申し訳ない。いや、もう本当でも、そうなんですよ。ようやく3回目ぐらいで、はい、気づいたというか。
そうですね。で、実際教えてみてどうですか？
いや、もう本当に何と言いますかね。すごく頑張ってくださってて、
うん、
正直もう僕がどういうふうにこうレッスンを、まあ、組み立てて、どういう教え方をするのがベストかなっていうのを考えていこうと思ってたんですけれども、
はい。
どんどんやっぱり彼女が自主的に、やる気を持ってやってくれるので、
すごいな。
本当に僕はもうそれをなんか伴走するというか、うん、一緒にこうなんていうか、はい、まあ、それこそ仲間みたいな感じで、
うん、
じゃあ次はこれをやっていきましょうとか、うん、もうそういった、背中を押すような、今は役割になっているというか。
うん。
はい。
いや、英語を教えるっていうのは、その背中を押す役ですからね。うん。
ああ、そうなんですかね。はい。うん、
本当全然、うん、まあもちろんね、知識っていうことではね、少しこう、携わるというかね、うん、こう、お教えするっていうのはありますけど、
はい。
やっぱりね、やめようかなって思ってたりとか、うん、やっぱりいろんな悩みとかってありますから、うん、いやいや、この、だから俺よくね、ネタバラすとですね、高校の時本当に、はい、最高得点が18点だったんですね。英語の最高得点が
18点。すごいですね、でも逆にね、はい。
こんなね、英語落第野郎でもですね、
うん、
人に楽しんでもらえるぐらいの英語力はね、つけられるわけですよ。
うん。うん、
だからこんなやつでもできるんだから、でも絶対できますよっていうのが自分のね、なんだろう。アピールポイント なんですよね。うん。だから、
ね。なんかでも不思議なことでね、でも静香さんとか、うん、僕から見てすごくよく英語できるなと思うんですよ。
うん。
なのに本人すごく自信がないなっていうふうにね、こう言ってね、うん、私全然まだまだなんですっておっしゃるんですけど、
うん。
いやもう僕全然そんなことないですよって言って、しっかりと、うん、このペースでいけば、もう合格も間違いないですよって言うんですけども、
うん。
やっぱり自信がないっていうその姿ってすごい僕になんかすごい重なって見えて、はい。
そう、これね、誠さん、静香さん、俺じゃなくて、英語勉強してる人ね、多分ね、100人中全員それです。
ねえ、なんか、そうなんでしょうね。
なんかそう、全員ね、はい、不安なんですよ。自分の英語力って、本当にいい、なんていうのかな、通じるんだろうかとか、通じるっていうのは通用するんだろうかっていう自信はね、いまだに俺もやっぱり、いや、ちょっと難しいわーってなっちゃうんですよね。
はい、はい、うん。
そう、でもね、それをね、やっぱり、でも、 今目の前でこうね、生徒さんでいらっしゃる方に、を自分のレベルまでは上げることはできるって自信はあるので。
はい、はい。
もうそれだけですね、もう毎日、それで奮い立たせてやってますよ。
ああ、そうなんです。いや、もうすっごくね、僕も充実してて、うん、本当に結構その課題も僕、毎日のように、出させてもらってて、
うん。
なかなか働きながらで大変だろうなと思うんですけども、
うん。
すごくしっかりといつももう僕が期待する以上に、毎回こうちゃんとやってきてくれて、
すごいな
ぁ。はい、あ、いやもう本当すごいなと思ってね、で、僕もすごくそれが励みになって、
うん。
はい、何としてもちょっと彼女には、はい、目標を達成してもらおうと、今は。
そうですね。はい、で、同じことを、誠さんと同じことが言えるんですけど、
はい。
彼女が目標を達成すると、さあ、英語その後、目標なくなってしまうっていうのだけはちょっと避けたいですよね。
そうですよね。うん。
うん。で、そうなるとね、やっぱり、英語って、試験のための英語っていうのもやっぱり必要だと思うんです、日本では。
はい。
うん、でもコミュニケーションってエンドレスじゃないですか。
そうですよね。うん、
で、会話としての英語、うん、これ誠さん会話としての英語っていうのももう最近はね、随分ともう本当にもうなんかご自分でもお気づきだと思いますけども、普通にコミュニケーションとしての英語っていうのがすごくついてきたと思うんですよ。
ありがとうございます。
なんかね、こちらにね来ていただいた時には英検とか、トイック的なっていうのはできるけど、ちょっとコミュニケーションっていうところがね、これからちょっと頑張っていきたいんだって話をされてたと思う。
はい、そうですね。
うん。ね。うん、でも、はい、今はね、コミュニケーション、まあ、ちょっと外国人ちょっと周りにいないからちょっと難しいかもしれないですけども、コミュニケーションさしても、だいぶね、もうそろそろ俺ね、足元に及ばなくなってきてるんじゃないかなって思ってる。
いや、そんなことはない。全然そんなことはないんですけども。
だからね、英検を教えながら会話の、ことも教えられるって多分ね、誠さんの強みなんですよね。
はあ、会話も、はい、
うん、会話の部分にどうやって活かしていくかっていうのも、うん、そこね、織り込んでいかないと、
うん、
ほんとね、英検取っちゃったら、はい、満足、ありがとうございました、じゃあもう英語勉強しませんっていう方がね、出てきちゃうかもしれない。それはもったいない。こんな楽しいことがいっぱいあるのに。
これからってところですもんね。
そうそうそう。うん、英検とかトイックも教えられて、会話も教えられる先生ってね、多分ね、あんまりいないような気がするんですよ、俺。
ああ、なるほど。はい、うん。はい。
だからね、誠さん、本当にレアキャラになっていくと思うので。
レアキャラになれますかね。
はい、なれます、うん。あのね、俺、正直できないですもん、それ。会話はね、会話のことだったら、俺もうやっちゃうよって感じなんですけど、うんうん、トイックと、英検教えてくださいって言われたら、お断りしますからね、これは。できないから、うん、
なるほど、
そうなんですよ。だから誠さんにできることはね、すごくね、もう本当になんか俺なんかより無限大でね、ああ俺も英検とかなやっときゃよかったななんてあんまり思わないですけど、俺英検4級ですからね、うん、なんとかんだ言って、うん、っていうのがあるので、
いやでも僕ね、その会話に関してはやっぱりずっと一貫して、多分吉さんにもね、もう僕全然会話本当ダメなんですっていう風に言ってて、
うん、
まあ今もやっぱりそういった気持ちはないことはないんですけれども、
うん、
ただまあ今の自分の英語力の中で、なんとか会話を、うん、相手に意思を通じることはできるので、まあ今はそのレベルだけれども、うん、もうちょっと自分の中では、それでも自信を、なくすことはやめようとはちょっと思うように、気持ちがちょっと切り替わって、
そうですね。そこ切り替わるってね、はい、結構早かったですね、その切り替わりね。
うん、はい。
そうですね。なんか確固たるね、うん、ベースになる確固たるものがある人はね、やっぱりそこの切り替え早いですよ。
あ、
それでですね、実は誠さんと、もうこれもじっくりお話をして、うちね、英会話ということで、ウェブサイトでね、英語を教えるという、オンラインで英語を教えてますよ、ということで、自分だったり、先生のナオさんだったり、
はい、
あとニコルという、ね、
はい、
ニッキーですね、はい、女性の、アメリカ人の、女性と3人でね、3人体制で教えてるんですけども、
はい。
はい。誠さんに入っていただこうと、いうことを考えてしまったわけですね。
いやーちょっと本当に想像だにしてなかったことで、
ね、トントンと来ます。だって、本当にね、なんて言うんだろうな。新しい先生を増やすっていう対応はね、自分もね、一時期考えてたんですけども、
ええ、
ただ、こうありがたいことに、この、うん、なんでしょう、うちのオンライン英会話に来てくれる方っていうのは、ポッドキャストを聞いて来てくれるんですね。
はい。
うん、ってなるとね、あ、ヨスさんに教えてもらいたいっていう方、まあ、最初の取っかかりはね、うん、そういう方が非常に多いんです。
うんうんうん、
で、うちのナオさんというのはですね、基本的に、勉強は英語で全て、授業をする方なんですね。
そうですよね。
ね。それで、彼女が、生徒さんが分からなかった、その英語にでききれなかったやつを日本語で聞いて、それを、ナオさんが英語にして、それを覚えていきましょうっていうスタイルでやってらっしゃるんです。
はい。
うん、俺とは全く違う方式でやってるので、
はい。
彼女に、生徒さんが、彼女の人気もね、結構あってですね。
はい、
彼女に行く。あとは、ニッキーの方はですね、まあ、ネイティブの人で、しかもずっと英語を教えてる人なので、うん、日本語も実はすごいベラベラだったりするんですけど、うん。うん、だからね、それぞれの、特質というか、のがあるので、
はい。
生徒さんもそれを理解して、そちらの先生たちも、にも行くんですけども、
はい。
これをね、例えば先生を募集して、じゃあやってくださいって言ってもね、正直、そちらの先生に行く確率ってちょっと少なかったりするんですよね。
はい。うん。なるほど。
ってなると、うん、特殊能力を持った人じゃないとダメなんですよ。うち。はい、特殊能力って何つうんですかね。だから、本当まさに誠さんですよ。英検だったり、トイックを教えられる人っていうのが、
はい、
しかも実際にその高得点だったりとか、その英検一級持ってるっていう、ええ、その、ね、確定したものがあるので、
はい、
やっぱりね、そういう人に教えてもらいたいっていう人はね、いると思います。しかもこうやってね、お話をして、誠さんのことを知る人がこの先増えていくと思うんです、この番組聞いて。
はい。彼女とね、僕の話、実はね、これ意見あったんですけども、ギリギリでその受かるっていうのはもう全然目指してないと。はい、要は僕のようなその受かり方をしたいっておっしゃったんですね。
ああ、すごいいい、それね、すごいいいと思います、それ。
はい。その本当の英語力がついて、うん、試験に受かる。はい、つまり、僕の中でやっぱり英検準1級受かる英語力ってかなり高いと思ってて、
はい、
やっぱり英検準1級が受かると、英字新聞が読めたり、要所が読めたりするんですけども、試験対策をすると結構そういった部分をカットして、ショートカットして受かっちゃったりするので、
そうですね。
はい。
それって本当の合格じゃないですもんね。
まあそのね、必要に迫られた人はね、そういった合格も必要なのかもしれないですけども、
うん、
ちょっとまた本当に、それ以降も本当に英語をさらに楽しみたいとか、うん、英語をプレジャーとしてやっぱりこれからも付き合っていきたい場合は、やっぱりしっかりとした、英語力をつけて、ね、はい、受かるっていうのが、
うん。俺もね、あれですよ、まさに大物俳優的なところがありますね。パーッと何も手ぶらでわーっと現場に来て、今日何やんのつって。で、はい、パッと演技して、ものすごく大作の映画が出来上がるみたいな、
うん
う
ん。
そういうイメージ。で、俺もね、同じなんです。実はその、英語がすごくできるようになって、で、ふわふわっと現場に行って、さっと試験を受けて、うん、合格したりとか、トイック、例えば900点取ったりちゃったりとか。はい。
はい。
っていうのを目指していたらいつの間にかね、なんか20年経っちゃったんですよね。
いや
結局、
うん、
俺、試験嫌いなもんですからですね。
はい、
結局、受けないまま来ちゃった。
は
い、
あ、わかります、わかります。
うん、そうだ
試験はね、そうですよね、うん
うん。
僕もなんかその試験対策の時間ですごく時間の無駄のような気、まあ、こんなこと言ったら本当に敵を作るのあんま言ったらダメなんですけど。
で敵はね、どんどん作る。だって、
あそうそうそう
正しいこと言ってんだもん。
あ、そうなんですか。はい。
そう。
うん。
いいよ。言っちゃい
いですか。やっぱりテキストを読むぐらいなら本当にその本を読んだり、新聞を読む中で学んだ、うん、培った英語力で試験にやっぱり臨みたいっていう思いがあるので。
そうですよね。もう試験対策してる人は今すぐやめなさいよっていうことは、俺はね怖くて言えないよ。もう。でもね、人それぞれですからね、これもね。
はい、そうなんですよ。
俺と誠さんの中ではそれが正しいことですから。
はい、ええ、はい、はい、そうなんです。
やっぱり、大は小、小って言っちゃったよ、これも。
どんどんとなんか。
ごめんなさいね。でも、俺ね、はい、本当これ正しいことだと思います。だって、
はい、
トイック900点持ってます。トイック満点持ってますね。全然英語喋れない人なんてザラにいるんですよ。
はい、はい、はい。
え、なんでって思っちゃうんですよ。
うん、うん、うん。
だからといって俺トイック900点取れるとは思わないですけど。
難しいですよ、900点は本当に。うん、
だって、普通に英語話せて、トイック持ってんですか？ああ、満点ですよ。かっけえってなるじゃないですか。
うん、かっこいいですね。
トイック満点持ってます。英語話せま、じゃあ、英語とかもすごいベラベラな、いや、英語ね、話せないんですよ。はあって感じじゃないですか。
そうですね。
これはね、
うん、
あのね、何が正しい、何が間違ってるってね、いろいろ議論はあるかもしれないですけど、
うん、うん、
うん。トイック満点持ってて喋れないって、それ嘘ですよ、そんなの。
うん。言っちゃいましたね。
言ってないです。今、誠さんが言ったってことをしてもらっていいですか？まあね、そう、いろいろな状況の人たち、いろんな会社で使わなきゃいけないとか、いろんな人がいますから、
うん、
そこはね、一つも間違いはないと思います。
そうね、まあ全てが正解だと思いますし、ね、本当そうなんですよ。はい、うん。逆に全てが正解でもありますので。
そうですね。
はい。
だからほら、俺とか誠さんはほら欲張りだから。
そう、欲張りだから。ね。そうなんですね。
はい。だからね、そういう、まあだからね、でもその、まあ、なんか、ちょっと、歯切れが悪くなってきちゃった。
最近難しいですね。そういう、こういった公の場でね、意見を述べるのがね。
そうなんですよ。いやでもね、はい、一応でも、ありがたいことにね、あんまりこの、そんなことは言わないでくださいっていうのはね、あんまり来ないです。
あ、そうなんですか。
今はね、わかんないですけど。
いや、でもね、少なくともその彼女はもうそういった希望を、彼女自身が持ってるので、別に僕が押し付けるわけでもなく、はい、ではそれで行きましょうということだったので、はい、ちょっとしっかりと、本当の英語力を身につけるっていうようなレッスンをしていたなと。はい。
俺も誠さんのレッスン受けていいですかね、なんか。
いやーちょっとね、
ちょっとね、
なんか怖いですね。
そんなこと言わないで、見捨てないで、はい、本当に。そうですね。まあもうなんかね、もう多分その俺もね、まあ英検1級は受かんないとしても、トイックのちょっといい点数は取れんじゃないかなって。もうね、何年前、10年ぐらい前から言い続けてるんですけどね。結局受けないんだ、これも、本当に。
うん、TOEIC も僕、この前初めてちょっとテストを受けてみたんですよね。
はいはいはい。
はい。で、もちろんテストのその形式とか、どんな出題があるかとかっていうのはやっぱり知っておきたいので、うん、模擬テストを1回半受けたんで、3回分の模擬テストが載ってるテキストを買って、
ええ
。さすがにちょっと2回はね、もう途中でちょっともうめんどくさくなってできなくて、1回半でもう、だいたい分かったと思うんですよ、やり方は。
はいはい。はいはいはい、
それと、あと文法のちょっとなんか問題集みたいなのがあってやったんですよね。
はい。
で、まあそれでテストに臨んだんですけれども、難しかったです、うん、本当に。
あ、そうですか。
はい。やっぱ900点取られたね、ともさんっていう英語のその時出られた方いらっしゃるけども、うん、はい。いや、あれ、かなりのやっぱり努力されたなっていうのが本当に身に染みて分かりました。
こっそり何点だったか教えてください。
あ、まだ結果出てないんですけど。
はい。
はい、僕多分でもね、800点いくかいかないかぐらいだと思いますね。
でも普通に考えたら800点ってすごいでしょ、だって。
なんかね、英検1級の人は、900点ぐらいは取れますみたいな、なんかネットで見ると出てたので。
そうなんですね。
僕本当に1級なのかなと思ったりね。
いやそれだって、まさにそれってあれじゃないですか、その、ね、うん、なんだろう、大をやったから、また小とか言って始めるよ、ね、
せっかく落ち着いたのに、またもし
かして、ね。せっかく落ち着いたのにね、また始まっちゃった。はい、そういうことです。試験対策をやらずに、
うん、
すべてのことをやって、じゃあ試験やったら受かったっていうことなので、うん、でトイックはまたちょっと違う部類ってことですよ、それって。
もう本当にテストっていう、もうなんかスポーツというかゲームみたいな感覚ですね。
うわー。変態発言出ちゃいましたね、また。
いや、でも僕ね、好きじゃないんですよ、これ。まあ、またこんな言ったらダメなんですけど。
もうね、今日はもう二人で、
はい、
批判の嵐受けましょう。
あ、うん、じゃあ、ものすごく独断で話すと、英検は僕好きなんですよ。
うん。
やっぱりその文章題とかもすごくためになる話が書いてあるので、 はい、その試験を受けてることを忘れて、本当になんかこう、内容にこうなんか読み入ってしまうというか、そういった楽しさがあるんですけども、結構トーイックはもう本当に何と言いますか、もう、もうひたすらもうその英語力を見極めるみたいなテストなので、
はい、
なんというかこう実験台になっているような気分になってしまって、
はい、もう俺はあの、相槌しか打たないでいいですか。
ただね、ただでも最後にちょっと言うと、はいはい、あのもちろん言うと、どちらも僕好きなんですよ。どっちの試験も結局は、
うんうんうん、
っていうのが、はい、やっぱりその試験に会に受けに来る人たちがみんなやっぱり努力を重ねてその時のために一度に会するわけなので、
ね、
もうその雰囲気がむちゃくちゃね、なんとか気持ちいいんですよ。
それ前も言った、その英検一級の時もおっしゃってましたよね。
はい、
その試験会場の、あの空気がたまらないと。
そう。なので僕はやっぱりその英語力を上げることよりもやっぱりその英語をこの勉強する人たちの仲間でずっと居続けたいって思いの方がすごく強いんだなっていうの
は。だったらやっぱり今回のその英語を教えましょうっていうのは、うん、多分ね、あの、決まってたんですよ。そこに向かうっていうのは。仲間欲しいし、
ね、
みんな。
うんうんうん、そうですね。
なるべくしてってやつ。
はい。いや、だからそのね、あの、静香さんに授業教えててもすっごく楽しいんですよ、僕の方が。
そうでしょ？わかる。
はい、ええ。
わかるわそれ。俺、それ毎日そうなんですよ、うん、俺。
いやー、幸せですね、本当に。
幸せでしょ？本当に、
うん。
幸せなの。どうしよう、これ。もう、本当にね、俺らいい死に方しますよ、本当。
そうですね。本当そう思いますね。ね、いや、あのね、死んでなくてよかったと思います、この。
はい、死にかけてたんですか、なんかで。
いやいや、もう本当、いや、例えば英語を諦めてしまってたら。
ああ、ね、もうこんな楽しい。そういう意味の死ですね。
はい。ことなかったので。
そうなの。でしょう。だからこうやってね、その思いをこうやって配信するっていうことも、ことができるその環境にいる自分もですね、はい、やっぱ幸せなんですよ。
はい。
ああ、ね。だから、あれです。本当年明け、ちょっとしたら、誠さんが、うちの55english.jp のオンライン、なんとか、なんでしたっけ、オンライン講座。
オンライン、僕もちょっと覚えてない。ごめんなさい。よしさんは覚えて
る。俺だって、ま、だもうね、もう、ほら、幸せだからね、ダメなんですよ。もうちょっとね、いろいろやらなきゃいけない、うん。でも、そこで誠さん出てきてくれたら、本当に俺の中でも、ああ、刺激になると思う。しかも、
なんか
これ、
うん、うん、ございます。
トイックと、トイックと、あと、英検を受けたいって思っても、どうしたらいいかわからないとか、一人でずっと孤独で戦ってる人のためにもなるし。
はい、うん、うん。いや、ぜひお話したいですね、もうそういう方と。
ね。
はい。
来年、早々。
はい。
本当、誠先生が、リリースなんていうんですか、デビューってですね、うん、誠先生デビューしますから、はい、ぜひまたその時はですね、どっかの、まあ、5555じゃない、エイブ会話とかあの辺でもですね、そのお知らせしますから、
ね、あ、ありがとうございます、はい。